どうもこんばんは、高橋ふむみでございます。今回もね、前回に引き続き、打天使、レジェンド、コント師、来ていただいております。もっとね、プライベートに突っ込んで話聞いちゃおうかななんて思ってますんでね、皆さん楽しみにということで、行ってみましょう。高橋ふむみの、勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
本日のゲストは7月のマンスリーゲスト、今回2回目完結編でございます。笑い芸人のルシファー吉岡さんです。
どうもお願いします。ルシファー吉岡です。
イエーイ、はい、いやーありがとうございます。
いやこちらこそありがとうございます。
前回に引き続きまた来ていただいて、
はい、
すいません本当にもう。どうでした前回は。
いやー楽しかったです。僕の初期段階を聞いていただいて
初期段階ね
ありがとうございます。
はい、まあ、前回はねいろいろお笑いのきっかけとか、
はい、
でまあR1 のこととか、
はい、
いろいろねお気持ちを語っていただきましたけどもね、
はい、
それは番組のアーカイブで皆さん聞けますんで、
はい、
この番組放送終わった後すぐね、
はい、
勝手に聞きやがれのホームページのアーカイブで前回分聞いていただくと、うん、お話がつながっちゃうよみたいなね感じになってますんでぜひ聞いてください。
はい、
これでねまあ前回まあ R1 がもう出場できなくなって、
はい、
ショックを受けて、
うん、
まあなんとか立ち直られて、
はい、
今に至ると、
今に至ります
いう話ですけどね。
はい、
まあでも最近あれじゃないですか、はい、なんか本とか、
あ
ね、
はい、ああそうです。
女子高生はおはよう言うでしたっけ？
あ、そうです。女子高生はおはようって言うです、
ね、っていうね。
はい、はい、まあ漫画の原作なんですけれども。うんうんを担当して、まあ、ちょっと、3巻、単行本で3巻まで出て、終わってはしまったんですけれども、はい、月刊少年ガンガンの方で連載してましたね。
はい。
はい、
すごいじゃないですか。
いやー、本当にありがたかったですし、その、まあ、お笑いを見てくださって編集の方が、ちょっと、漫画の原作この方できるんじゃないかということでお話しいただいたみたいな感じで、R1 で、3回目に決勝行った時のネタをベースに、はいはい、した学園、
うん、
コメディみたいな感じのお話ですね。
はいはいはい、もう原作者ですもんね。
原作者です。
先生じゃないですか。
先生
ある意味。
そうですね。まあ先生ですかね。
ねえ、だからそういったね、新たな面とか、
はい、
あとは激レアさんのナレーターと、ナレーションとかもやられてますもんね。
そうですね。ね、はい。これは、R1 の2回目の決勝に行った時に、うん、見たネタを聞いた、テレビ局の方が、ナレーションにいいじゃないかということでお話になりました。なので、意外とやっぱり R1 で仕事をもらっています、僕は。
ですよね。
はい。
でもね、はい、オードリーの、ね、
はい、
若林さんなんかは、
はい、
ルシファーさん大好きですもんね。
いや、よくしていただいてます。
ね、
はい、
よくなんかラジオとかでも、
はい、
ね、ルシファーさんのお話されたりとか。
そうですね。ね、だから、なんか、最初にお話をラジオとかでされてるときは、うん、なんかちょっと、なんか現実味ないというか、オードリーさんのオールナイトニッポンで自分の名前が出てくるとかって、はいはい、なんか不思議な感覚だなと思って、
はい、
ちょうど R1 の最初に、決勝出た時のネタをなんかこうすごく気に入ってくださって、はい、なんかそれから徐々にこう呼んでいただいたり、うん、電話がかかってきたりするようになった感じですかね。はい、
すごいじゃないですか。
いや、なんかその、なんて言うんですかね、ちょうど、あれ1時から放送ですかね、夜中の。 当時アルバイトしてたんですけど、はい、その放送中にその電話がかかってきて、
はいはい、
でその放送の中で僕は電話出ていろいろやり取りするっていうのがちょこちょこあったんです、はいはい、でそれが電話かかってくるのがだいたい2時とか2時半、2時から2時半の間ぐらいだったんですけど、はいはい、当時のその夜勤のバイト、その時間に合わせて休憩取って、
はい、
バイトして休憩して、オードリーさんから電話かかってきて、その電話に出てそれ切ってまたバイトに戻るみたいな、
はいはいはいは
い、そういう感じだったんで、なんかすごかったなと思いますね。
なんかね、はい、いきなり夢みたいな感じになって、また現実に戻されるんだよね。
そうです、そうです、そうです。はい。
いやいやいや、でもね、はい、そういったナレーションのお仕事もされて、
はい。はい、
ね。あとちょっとお芝居もやられてんじゃないでしたっけ？ドラマ。
ドラマは、
うん、
はい、
誰でしたっけ？千鳥さんの番組でしたっけ？
はい。
で、なんか、再現みたいな。
再現。なんだったかな？
なんか出られてた、なかったでしたっけ？
あ、あれか。スモーキンシアターか。
あ、そうそうそうそう。
かっこいいタバコのシチュエーションで。はい、はい。はい、そういうのも。
そう。だからね、なんか、まあ、もともとね、ピンでもう一人で舞台やられてますから、
はい。
その、どうですか？本格的に役者とかどうですか？
ああ、これは全く興味ないですね、役者さんに。
あ、そうなんですか？
はい。やりたいという気持ちは、あんまりないですかね。
あ、そうですか？
はい。全然自信ないです。
いや、そんなことないと思いますけどね。
あ、そうですか。
うん。
そう言っていただけるのはありがたいですけど。
なんか、割と、変な、逆に、すごい怖い役とか、もうできそうじゃないですか。
ああ。こわもての。
はいはい。ちょっとこう、サイコな役とか、もうできるし、あと、こう、ほんわかした感じの役もできると。まあ、もちろんお笑い芸人さんですからね。
はい。
そういうちょっと、お笑いを含んだ役もできるのかなとか、勝手に僕の頭の中で膨らんでるんですけどね。うん、なんか来そうじゃないですか、お話。
うん、なんかあんまり来てないかな。
あ、そうですか。
はい、そういうお話は
来てないですか、マネージャーさん。今のとこまだ。それもっとマネージャーさん頑張らないとダメかもしれない。そんなことしちゃダメか、俺が。いやいや、俺はね、もうそろそろ来そうな。
そうですか。
気がしてますけどね。
ああ、予言になるといいですけど。
うん。なんか映画とかね。
はい。
どんとこう、重要な鍵を握る役で出たりとか。
はい。ちょっとそういういいオファーが来て、
うん。
僕がホイホイ出てたら、ちょっと笑ってやってください。
いやいや、笑わないけど。
ここで散々否定しといて。いや、役者には興味ないですねとか言っといて。いい話したら絶対出ちゃいますから。
いやいや、絶対出た方がいいと思います。それは、出た方がいいと思います。俺はもう、それで全然、間違いなく演じきれると思いますしね。
本当ですか。
はい。まあまあ、台本読んでいただいて。
はい、
いや、これちょっと違うなって断っていただいてもいいかな。
そんな偉そうな。
それで、ね、はい、まあ、今、また、いろんな方向で活躍されてますけども。
はい。
今後ね、
はい、
なんかこう、どうなんですか？やっぱりもうこの、ピンの、コントをやっぱりもっともっと極めたいみたいな、感じですかね、
はい。そうですね。できればその舞台やって、全国回って、うん、それで、生計が立てば一番理想かなとは思うんですけど、うん、やっぱなかなか、うん、そこまでの集客はやっぱまだできてないんで、ちょっとそれを目指して頑張っていきたいなと思います、
ね。まあ、単独とかってことですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。
あと単独の お客さん。
はい。
普通やっぱお笑い芸人の単独ライブとかのお客さんってほとんど女性なんですけど、はい、8割9割。
はい。
僕の単独ライブは9割やっぱ男性なんです
よ。はい。はい。
だからそれもちょっと変えていきたいんですよね、できれば。
は
い。やっぱ女性のお客様来てくれないと、なかなかそこまで集客増えないだろうし。う
ん、その、男性が多いっていうのはなんか僕もわかるような気がします。どこかって言われるとあれですけど、
はい、
逆にルシファーさん的には、
はい、
そのなぜにその女性のお客さんがっていうのは、はい、ご自身で何かこう気がついてる部分ってあるんですか？
まあ、気持ち悪いとか、ハゲているとか、そのあたりなんですかね。
そうですかね。
いないわけではないんですけど。
うん、 でも、ほら、ルシファーさん、学校の先生のね、コントとかもやられるじゃないですか、先生役で。
はい。
はい、なんか、こういう先生いたらとかって思いますけどね、僕なんかは。
ありがとうございます。
なかなかな、
女の子。
今、うん、あれですか、彼女はいらっしゃらないですか、まだ。
ああ、そうですね。はい。
まだって言ったらあれですけど。
はい。
本当はいるんじゃないですか？
いやいや、いないです。
あ、そこはもう。
はい。これはもう、こういうことです。
どういうことだ
はい。
でもね、あれじゃないですか、やっぱりこう、彼女とか、
はい。
できると、はい。またちょっと変わってくるんじゃないですか、コントとかも。
ああ、確かに、でもそうかもしれないですね。
うん、ちょっとこう、柔らかくなるというか。
はい。
俺はあんま柔らかくなってほしくないんですけどね。
いや、でも時代の流れがやっぱ本当あまりにも厳しくて。
ああ、はい、なるほどね。はい、まあ、前回も言いましたけども、コンプライアンスクソくらいですからね。だって、もともとあれですもんね。
はい。
エレベーターでうんこ漏らす話ですもんね。
ああ、最初ね、よくご存知で。そうなんです。ね。一番最初に作ったネタは。
ですよね。
はい。そうなんです。そっから始まってるんで。
だからもう、いや、俺は、もう、ルシファーさんのネタはもう大好きなんで。
ありがとうございます。
ねえ。まあ本当に、そんなルシファーさんですけども。
はい。
まあライブの方も。
はい。
いろいろやられてるらしく。
はい。
これ、すごいじゃないですか。
はい。
ちょっと僕の欲しい量あるんですけども。
はい。
内村さんの、コントライブ。
はい。
内村文化祭23、初心。
はい。
これになんとルシファーさん、ご出演されるということで。
そうなんです。出させていただきました。
ねえ、はい、これすごいじゃないですか。
いや、本当ありがたいですし。
うん。
一応出させていただくのは2021。
うん。
と今回で2回目。
2回目。はい。
ですけれども。
うん。
やっぱその、内村さんと、その、なんていうんですかね、一緒にコントをできるっていうのが、なんかちょっと。
ですよね、はい。なかなかそんな機会ないですよね。
いや、ないです
し。同じね、事務所の方でもそんな内村さんとやったことある人なんていないじゃないですか。
いや、そうです、
ね。はい。
だから稽古とかしてても、
はい、
家帰ってから、俺今日俺うっちゃんと稽古してたな、みたいな。
まあまあ、そうなりますよね。
なんかそんな気分なんですよね、本当に。
もうすごいですよね。でもやっぱり内村さんも、やっぱり漆原さんは、はい、お気に入りということで。
いやー、ね、その、はい、直接ご本人の口からは聞いたことないですけれども、こうやって出させていただくということは、うん、まあそう。
いや、そうでしょうね、はい。だって厳選されてるわけですからね。
はい、ありがたいです。
これがですね、はい、9月の、9日、
はい、
9月の10日、
はい、
神奈川ですね。
はい。
神奈川芸術劇場ホール。
はい。
こちらで開催されるということで。
はい。そうなんです。
これはもう、内村さんともコントもやるし、
はい。
ルシファーさん自体のソロというか、っていうのもあるんですか？
ちょっとまだそこまでの内容は決まってないんですけれども、うん、はい。前回出た時は、僕も自分のコントやらせていただいたんですけれども、うん、今回あるかどうかはちょっとまだ決まってないです、
ね。まだ、これからね。
はい。
まだお稽古もあるということで。
はい。
いや、これね、ぜひ皆さん、行ってください。
はい。
これもね、チケットが、もう発売になってますね。
そうですね、はい。
チケットピア、マセキさんのライブサークル、で先行予約が始まって、E プラス、ローチケ、
うん、
チケットピア、販売しております。
はい。
ぜひですね。
はい。
これ、あれ、なんか、意気込みありますか？
いや、もう、正確にこなすっていうことですね。はい。
なるほど。
内村さんのために僕は自分の役割を全うすると、う
ん。結構内村さんちょっとこんなこと聞くのあれですけど、はい、稽古とかって結構やっぱり厳しい感じですかね、
いや、本当にでもあのままの印象というか、
はい、
優しいですね。全然厳しさないというとちょっと語弊ありますけど、どちらかというと背中でこう引っ張っていかれるタイプですかね。
なるほど。
内村さん自身が一番こう、僕が前回出たやつで言うと、ダンス、めちゃくちゃ激しいダンスがあったんですよね。はい、それとかも、もう何回も練習されてて、
うん、
もうその、当然レギュラーとかの収録で忙しいわけ
ですよ。ですよね。
その合間縫って、ものすごい量練習されてたんで、
うん、
なんかそういうの見てると、とてもじゃないけど手抜けないなっていう、なんか、そういう引っ張って 生き方みたいな感じですかね。
なるほどですね。
はい、直接なんかを言われるってことは、それほど多くなかったかなって感じですかね。
まあ、そのままの感じなんですね。
そうです。
いや、僕らはね、そんな内村さんとコントやることなんかないんで、ちょっと聞いてみたんですけど。まあ、でもそう考えるとやっぱすごいですね、ルシファーさんね。
いや、貴重な機会です。
いや、すごい素敵な機会だと思います。
はい。
ぜひね、もうラランドも出るんですね、これ。
あ、そうですね。ラランドも出て。
はい。まあ、本当に。だって、お笑いって、ラランドとルシファーさんだけですか、これ。
はい、そうですね。
ですよね。
はい。
すごい。
そうですね。倉島さんという女優の方、はい、あ、瀬戸武夫さんという、まあ、こちらも俳優、
うん、
まあ、元芸人ですけど、俳優。はい、そうですね。
すごいですね。やっぱり厳選じゃないですか。
うん。そうですね。
いやー。はい、素敵だわ。
ありがたいです。前回僕21で出た時は、うん、ジグザグジギーっていうコンビがうちの事務所にいるんですけど、はいはい、もう一緒に出てたんですけど、
はい、
今回いないんで、はいはい、ちょっとやっぱ勝ったなって気持ちにはなってますよ。
勝ちましたね。はい、
勝ちました、
ね。完璧に。はい、いや、そういうこと言うとジグザグジギーに悪いけど。はい。ということでね。これもね、ぜひ皆さん。
はい。
まあ、詳しいことはね、マセキさんのホームページ上にガーンと出てますんでね。
はい。
ぜひ、チェックしていただいて、うん、足を運んでみてください。
はい。
ということで、ルシファーさん、はい、もう早いもんで。
はい。
7月マンスリーゲスト、完結編、
は
い。
うわ。
そろそろお時間でございます。
あっという間ですね。
ねえ。やっぱこう、熱く話してるとすぐ終わっちゃいます
ね。そうです。
すいません。
いやいやいや。
それでね、また前回に引き続き、
はい、
ルシファーさんの思い出の曲を、
はいはいはい、
リクエストいただいて、
はい、
お別れという形なんですが、今回は、はい、
今回はですね、エレファントカシマシさんの今宵の月のように。
はい、いい曲ですね。
いい曲ですね。はい、なんですけれども、
うん、
これはですね、もう10年ぐらい前になるんですけど、三四郎の小宮くんと、二人で、まあ、いわゆる合コン的な、女の子と飲みに行ったんですけど、
はい、
まあ、小宮くんが結婚するもう全然前ですね。
はい。帽子かぶって。
はい、帽子かぶって。はい。
はい。はい。
よくご存知ですね。行ったんですけれども、で、まあ、普通に飲み行って盛り上がってカラオケ行って、で、カラオケで僕、よく歌うので、この今宵の月のように、はい。で、いつものように入れて歌ったんですよ。そしたら女の子の一人が、こう、途中からこう、泣き出して。
お
う
お
う。で、俺も歌いながら、あ、めっちゃ響いてるなと思って。いけるかこれみたいな感じで、こう、ぐわーって歌ってたんですよ。
はい、
で、歌い終わっても、なんかまだこう、しばらく泣いてるんですよね。うん、で、さすがにあれと思って、どうしたのっていう話になった時に、そのなんかその女の子の亡くなったお父さん、はい、の大好きだった曲がこの曲だったっていうことで、それで悲しくなって泣いて、
はいはい、全然思い出しちゃってね、
はい、僕のが刺さったとかじゃなくてそれで泣いてたんですね、うん、で結局そのまま泣き止まず、
はい、
帰っちゃったんですよ、
二、はい、
人連れて、
はい、
でその後小宮くんになんであの歌歌ったんだよって言われて、いやそんなのわかるわけねえだろって言って大喧嘩になったっていう思い出の曲ですね。
なるほど。小宮くんが怒ったっていうね。
怒ったんですよ。
なるほどですね。じゃあそんな、はい、思い出の曲をおかけして、はい、7月マンスリーゲストルシファーさんお別れということでございます。
はい。
いや本当にありがとうございます。お会いできて光栄でございました。
いやこちらこそ光栄でした。
ぜひこれからも、
はい、
応援しますんで。
はい、ありがとうございます。
頑張っていただければと思います。
頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
吉川吉岡さんでした。
ありがとうございました。
うつけりさめです。
はい、喫煙室でございます。はい、
ディレクターのシンネです。
はい。
よろしくお願いします。
いやー、芸能界のね、
うん、
前回はちょっと不倫の話しましたけど、
はい。
またこの薬物、
あ、
ね。
そうね、誰だっけあれ。エーター
の弟ね。ね。あら、どうですか。
あれ、その前に3兄弟だったんですね。
あ、そうなの、
うん、
俺知らんかったけど。
今回はあれでしょ？末っ子というか。
あ、そうなんだ。
うん。
へぇ
どうなんですか？まあ、大麻ですよね。
そうそうそうそう。
まあ、検挙率とか言っても今、若い子だいぶ昔に比べると流行ってるみたいですね。
あ、そうなんだ。
やっぱその入手ルートっていうのが、
うん、
あれじゃないですか。例えば一昔前だったら、うん、連絡方法ってどうですか？電話とかぐらいしかないですか？そうね、メール、うん、あとは誰かに教えてもらって、あそこの角にいる外国人にとか、うん、そんな感じですよね。
詳しいね。
はい。そのぐらいは。
やってたんだ。
やってないですよ。それぐらいは。でも今だとほら、宅急便とか SNS で入り口にしてっていうのが多いから。
なんか買えるんだよね。
だから身近なんじゃないですかね。
ねえ。だからあれもさ、うん、前回の不倫の話もそうだけどさ、うん、絶対誰かチクってんだよね。
まあリークですよね、確か今回ってね。うんう
ん、だって、ねえ、うん、まあ、リファナーってかさ、タイマスって、いやーってなる人なんてさ、うん、いないと思うんだよね。
え、どこですか？
覚醒剤とかはさ、うん、ね、うん、うやーってなる人いるじゃない？人殺しちゃったりとか。
いやーって。
うん。
でも、お酒と一緒で、うん、あれも、やっぱりその、なんていうんですかね、理性っていうものがちょっとおかしい。通常とは違うのは確かじゃないですか。
まあね、うん、確かにね。ただまあ医療用とかさ、うん、あとアメリカなんかでも州によってね、うん、OK なとこもあるわけじゃん、
はいはいはいはい、
あとオランダとかはさ、うんうん、もう全面的に OK じゃん、
うん、
だからどうなのかね。
どうなんですかね、う
ん、なんかタバコより害がないっていう話もあるしね。
うん、まあその辺はね、専門家じゃないと僕はわからないですけど、うん、まあ一応ね、法治国家日本がダメって言ってる以上はダメですよ。
そうだよね、う
ん、そこは守らないと、どんな理由にせよ、うん、そこ守れないんだったら日本に行っちゃダメですよね。
そうだよね。
そうだから、それでね、やっぱりなんだかんだ日本に文句言うのはちょっと筋違いっていうか、平和じゃないですか日本。
そうだね。
そういうとこはやっぱもうちょっと敬意払うべきですよね。
そうだよね。
思いますね。
うん。
ダメなものはダメ。
うん。
ダメ絶対よく言いますけどね。
さすがね、やっぱり昔経験されてただ
け。誰がだよ。
やっぱりこう反省してるってことだね。
ふみさんの時代なんてすごかったんじゃないですか、バンドマンみんな。
何を言ってんすか。
端から端まで。でもなんか、バンドマンとあんまマリファナってイメージなくないですか。どうしたら覚醒剤とか、そっちの方のイメージしかないんですけど。
あんま、そう、わかんないね、俺はね、その辺はね、実際は。あんまその、そういうのやってる人とかいなかったしね、周りにね。
いや、ほら、世間一般も結構多いじゃないですか。覚醒剤の方が多くないですか？
そうね。
あの人もあの
人も、ね。LSD とかね。
そうそう。あんま大麻ってなんかこう、ね、なんか、気軽感がやっぱあるんですかね。
まあ、そうだね、タバコに。毛の生えたようなもんだ、みたいなね。
ある国では OK とかなっちゃってるから。やっぱり入り口はそっかららしいですよ。どんな覚醒剤もやっぱり、あ、覚醒剤とかそういうとこ行くのは、入り口は、ね、そうそうそうそう。だからまあよくない。
怖いね。
怖い。
まあ、皆さんも絶対やめてください。
はい。ダメ。
ダメ。絶対。ということで曲行きましょうか。
なんですか、マリファナの歌でもあるんですか。
ないよ。それでは曲行きましょう。
はい。
ロンウッドで、ファーイーストマン。はい、勝手に聞きやがれ、そろそろお別れでございます。7月マンスリーゲスト、ルシファー吉岡さん、打天使、ピン芸人レジェンドでございます。なかなかね、人となり、掘り下げてお聞きしたんで、皆さんいかがでしたでしょうか。ね、引き続きね、僕ネタ大好きなんで、エロ下ネタありのコントが大好きなんでね、ピンの、これからもね、ガンガン応援していきたいと思いますよ。勝手に聞きやがれ、次回はもう8月でございます。8月1日火曜日20時から、再放送24時からでございます。ぜひですね、皆さん、暑くなってきてますけどもね、暑さを吹き飛ばす感じでね、ラジオの方も、夜にお酒でも飲みながら楽しんでいただければと思っております。まあ、そうですね、ビールを飲みながら聞くのがいいかな。暑いからね。 まあに、うん、でも暑いから厚感っていうのもいいかな。うん、厚感好きですよ結構。まあ何でもいいんですけども、サワーでもチューハイでも、ということでね、皆さん楽しんでください。それでは高橋文の勝手に聞きやがれ、お相手は高橋文でした。それじゃあまた次回お会いしましょう。さようなら。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。